レントの最終週に参りました。今週の木曜日が最後の晩餐の夜になります。そして私たちの教会では聖餐式を毎週持っています。そしてこのレントに入る直前から聖餐式を大切にしていくべく、聖餐式が行われた最後の晩餐についての説教を毎週繰り返してきましたが、今日がその最終回になります。今日の説教題は「真理とは何か」です。聖書を読み致します。ヨハネによる福音書18章の全体を読んでまいります。少し長い箇所になりますが、今週1週間イエス様が歩まれた受難の週を覚えていく助けにしていただきたいと思います。最後の晩餐を終えた後の箇所です。前回は16章まで見ていきました。17章ではイエス様の長いお祈りが記されています。美しい、素晴らしい、大切な祈りが記されています。その祈りの直後の箇所がこの18章になります。お読みします。18章1節から、こう話し終えるとイエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこには園があり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の遣わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松、明かりや灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われた時、彼らは後ずさりして地に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。イエスは言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのならこの人々は立ち去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでした、とイエスが言われた言葉が実現するためであった。シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その右の耳を切り落とした。しもべの名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。剣を鞘に納めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。そこで一帯の兵士とその大隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの舅だったからである。一人の人が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の中庭に入ったが、ペテロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話をし、ペテロを中に入れた。門番の女はペテロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではないでしょうね。ペテロは違うと言った。しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペテロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスはお答えになった。私は世に向かって公然と話してきた。私はいつもユダヤ人が皆集まる会堂や神殿の境内で教えた。隠れて語ったことは何もない。なぜ私に尋ねるのか。私が何をしたかはそれを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が、大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスはお答えになった。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。 アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カイアファのもとに送った。シモン・ペテロは立って火に当たっていた。人々が「お前もあの男の弟子の一人ではないだろうな」と言うと、ペテロは打ち消して「違う」と言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。お前が園であの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペテロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。人々はイエスをカイアファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは官邸に入らなかった。汚れないで過ぎ越しの食事をするためである。そこでピラトは彼らのところに出てきて、この男に対してどんな訴えを起こすのかと言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったら、あなたに引き渡しはしなかったでしょうと言った。ピラトが、あなた方が引き取って自分たちの律法に従って裁くが良いと言うと、ユダヤ人たちは、私たちには人を死刑にする権限がありませんと言った。それはご自分がどのような死を遂げることになるのか示して語られたイエスの言葉が実現するためであった。そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前はユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのか。ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか。イエスはお答えになった。私の国はこの世のものではない。もしこの世のものであれば、私をユダヤ人に引き渡さないように部下が戦ったことだろう。しかし実際、私の国はこの世のものではない。ピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることだ。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来た。真理から出た者は皆私の声を聞く。ピラトは言った。真理とは何か。ピラトはこう言ってから、またユダヤ人たちのところに出てきていった。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで、過越祭には誰か一人をあなた方に釈放するのが慣例になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいか。すると彼らは叫んで、その男ではない、バラバだと言った。バラバは強盗であった。以上です。これがイエス様が最後の晩餐の後にゲッセマネの園に行かれ、キデロンの谷というのはゲッセマネの外塔の間にある谷になります。エルサレムの城壁から出てキデロンの谷を通って行った先に、それほど遠い距離ではないんですけれども、オリーブの園がありました。それがゲッセマネの園と呼ばれます。ゲッセマネというのは油絞りという意味です。オリーブの実を取って、それを圧縮して圧縮機で潰します。その時に実も潰れ、種も潰れ、そして油が出てきます。その油を搾り取るための機械が、その油搾りの道具ですけれども、その名前が付けられているのはゲッセマネの園です。そこに行かれ、そこでユダによって、イエス様を裏切ったユダによって導かれてきた兵士たちによって捕らえられてゆき、その後ですから、木曜日の夜のうちに不当な裁判にかけられて、そしてポンテオ・ピラトのもとに金曜日の早朝連れて行かれ、ピラトとのやり取りを経て、ユダヤ人がイエス様を十字架につけろと言い、そして金曜日に十字架につけられていきました。金曜日の朝、十字架につけられていきました。3月5日からレントが始まっていきました。一月以上経ちました。この一月余りの期間、私たちはイエス様の苦難を覚えながら心を備えていきました。レントというのは、日曜日を除いたイースターまでの40日間を指します。40という数字は聖書の中では常に苦難の数字です。エジプトで400年間イスラエルの民は奴隷にされていきました。そして出エジプトを経験し、40年間荒野生活をして約束の地に入って いきます。イエス様は40日間荒野で試みを受けられ、断食を迫られ、そして公の生涯、公生涯に出て行かれました。40というのは聖書の中では常に試みの数字です。ですから教会ではイースターまでの40日間を特別な受難節として覚えてきています。レントを迎えるにあたり、最後の晩餐についてずっと考えてきました。私たちの教会では毎週聖餐式を大切にします。聖餐式ってものすごい大切なことなんです。イエス様が命じられたこと2つしかありません。洗礼と聖餐だけです。東方教会及びカトリック教会はそれら2つも含めて7つの聖霊点を行いますけれども、プロテスタント教会は聖書に書かれているのはその2つしかないので、その2つだけを行っていきます。洗礼と同じだけの重みがあるのが聖餐。そして聖餐式を行うたびに、最後の晩餐でイエス様が何をされたのかを思い起こします。神の愛を思い起こします。イエス様が弟子たちにされたように、私たちはそれを再現します。そして弟子たちを愛し抜かれ、私たちを愛し抜かれたことを思い起こして、パンとブドウジュースを私たちは毎週いただいていく。それを大切にすることは、クリスチャンとして成長していくためにどうしても必要なことです。この聖餐を大切にする、聖餐に預かる、聖餐の重みを理解するということが、クリスチャンとしての霊的な成長のためにとても重要なことです。そして聖餐のたびにお願いしていることは、イエス様が余すことなく愛を示された、一点の曇りなく弟子たちを愛し抜かれた、そして全ての人を愛し抜かれたということを思い起こすということです。イエス様がされたように、イエス様言われました。私たちが互いを愛し合うように、聖餐のたびにその教えを思い起こします。神の愛を覚え、神の愛の中で互いを愛し合うことをリマインドする。これが聖餐式の中で私たちが毎週行っていくことです。次お願いします。そして全体像をいつも覚えてくださいと申し上げています。天地創造があった、だけど堕落が起こった、でもすぐに神は、三位一体の神は私たちを救おうと決められました。そのために長い準備を経て、イエス様が救い主として来られた。それがクリスマス。そして今やその贖罪の技が、罪の贖いの技が起ころうとしている。それがグッドフライデー、今週の金曜日になります。十字架につけられた。そして日曜日にイエス様が復活をされて行かれます。ここから新しい時代が来ました。そして主の日、主の再臨の日が来ます。そして最後の審判が行われ、新たな天と新たな地に向かって、地を神が用意されていくということです。この全体像を覚えながら、今日の説教題は真理とは何かです。そしてその中で私たちは、このパッションウィーク、受難週について瞑想するということ、それは今日申し上げたいことです。このイエス様が通られた一週間を今週どうか瞑想してください。キリスト教の歴史の中で最も重要な一週間と言っていいでしょう。そして最も大切な一週間。最も多くの人々が、世界中のクリスチャンが断食をし、瞑想をし、主が通られた道を覚え、そして主の苦しみを覚え、主の愛を覚えながら過ごすのがこの一週間です。ですから、世界中のクリスチャンと共にこの一週間、主のパッションウィーク、受難週を瞑想していただきたいんです。毎日。三つのことを申し上げていきます。一番目。一番目は、この受難週を覚えるということです。今日の日曜日はパームサンデーというふうに言います。パームというのは、これはシュロというふうに言いますけれども、イエス様が今日この日曜日にエルサレムに入って行かれました。イエス様、これ以前にもエルサレムに入って行かれたこと何度もありますけれども、この日は特別に王としてエルサレムに入って行かれた。ロバに乗って入って行かれました。王は 戦時には馬に乗りますが、平時にはロバに乗るという習慣がありました。ロバは、ロバ見られたことある人いると思う。ロバ触ったことある人どのくらいいますか？ロバ触ったことある人。あ、いますね。ロバさん。ロバ近くで見たことがあるっていう人。あ、いますね。はい。ロバは優しい目してますね。まつげも長くて、すごく優しい目をしてます。ロバはもう戦うような雰囲気全然ないですね。しかもそんなに大きくもない。優しい平和の象徴のような雰囲気があります。そしてイエス様はエルサレムに王として入って行かれる時に、平和の主であることをみんなに分かるようにロバに乗って入って行かれました。で、ヨハネ福音書ですと、ヨハネ福音書11章でラザロ、ベタニアというところに住んでいたラザロがいました。マルタとマリアの兄弟、ラザロがいました。ラザロが病気になって亡くなってしまうんです。それがヨハネ11章。そしてイエス様に連絡が来るんだけど、イエス様、あえてすぐに動かない。ラザロが亡くなるまで待って、3日経つまで待って、それからベタニアに入っていきました。その姉妹、マルタとマリアのこと、イエス様はとても大切に思っていましたし、ラザロのこともとても愛しておられました。そしてイエス様、あなたがいてくださったらラザロは死ななかったでしょうにというふうに言われます。そしてイエス様は涙を流される、そしてラザロを復活させるという出来事がヨハネ11章に記されているんです。で、みんなびっくりしました。だってもう亡くなってお葬式もあって、3日目にイエス様が来られて、その墓の入り口に立てかけてある岩を、石をどけなさいと言われて、ラザロを出てきなさいと言ったら、ラザロはミイラのように巻かれた状態で出てきたというのが起こったのがヨハネ11章です。そしてこの杉越というか、金曜日に行われていきますけれども、その6日前にイエス様はベタニアに行かれています。これちょっとヨハネ11章の1節からも読んでいきますので、聞いていってください。聖書お持ちでしたら開いてください。ヨハネ12章。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中から蘇らせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスについた人々の中にいた。もうこれもすごい証ですね。自分死んでたのにイエス様によって復活させられ、いただいた。他はいつものように一生懸命に給仕をしていました。マリアはイエス様の前に座ってイエス様のお話を聞くタイプです。で、マリアはどういう人かというと、イエス様の弟子と言ってよい。十二弟子以外にもイエス様の弟子というのはいます。もちろんパウロは直接イエス様によって選ばれた弟子で、マリアは彼女がイエスの前に座っていたというところに使われている動詞は、ユダヤ教の教師、ラバイが弟子を前に置いて話をするときに使う言葉と同じ言葉が使われています。ですから、ヨハネ福音書は、新約聖書は、マリアをイエス様の弟子として表現していると取ることが正しいと思います。そしてこのとき、彼女は大体思い切った行動をするんですけれども、3節。その時マリアが純粋で非常に高度なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダがいた。言った、なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。自分が盗人であり、金入れを預かっていて、その中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の埋葬の日のためにそれを取っておいたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。イエスがそこにおられるのを知って、ユダヤ人の大群衆がやってきた。それはイエスだけが目当てではなく、イエスが死者の中から蘇らせたラザロを見るためでもあった。ラザロをも殺そうと企んだ。多くのユダヤ人がラザロのことで離れていって、イエスを信じるようになったからである。これが12章で起こって、マリアは300デナリオンって言ったら300万円ぐらいです。300万円ほどの彼女が取っておいたかもしれません。それをイエス様の足に香油を塗って、自分の で、その足を拭った。彼女にしてみたら300万円惜しくないわけです。それ自分の兄弟ラゾロが死んでたのを蘇らせてくださった。もう自分が持ってるもので一番高価なものはこの香油だったでしょう。それをイエス様にふんだんに注いで感謝を持ってそれを拭いた。愛の行為だったと言っていいでしょう。だけどユダだって最初にイエス様にお仕えした時は真面目だったと思います。イエス様に従いたいと思ってたと思います。だけどいろんなことがあったんでしょう。心がねじれて、そして弱かったんでしょう。お金をくすねるようになってしまった。そして最後の最後にはイエス様を銀貨30枚で売るようになってしまった。イエス様は彼の弱さもご存知だったと思います。そしてイエス様はユダのことも愛しておられ、このユダの足も現れたんです。最後の晩餐の時に。そしてユダが自殺するんじゃないかということもイエス様は心配しておられたと思う。弱さも知っておられました。12章12節から、その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、ナツメヤシの枝を持って迎えに来た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に、と言ってイエス様を迎えた。これは今日、日曜日です。パームサンデー。イエスは転ばを見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘を恐れるな。見よ、あなたの王が来る。ロバの子に乗って。弟子たちこれらのこと、イエスが栄光を受けられたとき、栄光を受けられたというのは十字架と復活のことです。それがイエスについて書かれたものであり、人々はその通りイエスにしたのだということを思い出した。そしてイエス様は今日の箇所の後、ゲッセマネの園に行き祈られます。ヨハネ福音書には書かれてませんが、マタイ福音書26章ではこう書かれてます。マタイ26の39、少し先に進んでうつ伏せになり祈って言われた。イエス様はもう這いつくばってうつ伏せになって祈られたんです。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。私の望むようにではなく御心のままに。3度そのことを祈られました。そしてユダが来ます。兵士たちを連れて、誰を探しているのか、ナザレのイエスを。この時イエス様、それは私であると答えられます。これはギリシャ語ではエゴ、エイミと記されています。エゴっていうのは愛です。エイミっていうのはアムです。アイアムと言われた。そうすると人々は後ずさりをして倒れたと記されています。それどういうことか。モーセが神からの語りかけを聞いたときに、そして私の民を連れ出しなさいと言われたときに、あなたは何というお方ですかって名を問います。そのときに、英語で言うならば、I am that I am と神は答えられたと記されています。私はあってあるものであると神は答えられる。それの翻訳がエゴ、エイミです。すなわちヨハネは、あの神がイエス・キリストであるというふうにここで記してるんです。新約聖書ヨハネによる福音書、何回か出てきます、エゴ・エイミーという言葉。そしてそれを聞いた時にユダヤ人たちは後ずさりをして倒れた。あの裏切りがあり、イエス様が余すところなく愛を弟子たちに示され、弟子たちの足を洗われ、そしてペテロは戦いました。だけどペテロはこの後で、私は弟子ではないと3度言い、鶏が鳴く。そしてペテロはイエス様が不当な裁判を受けている大祭司カイアパのところにも来ます。そこで私はそんな弟子ではないということを3度言う。それイエス様聞こえる距離だったんです。そして鶏ことが記されています。皆が自分のアジェンダ、自分のやりたいことをやっている。自分の身を守らなきゃいけない。ユダはイエス様を裏切る、ペテロも逃げる。そしてカイアファはこの人々が自分たちから離れていってしまう、そういう状況の中で、 ラザロの復活ということもあり、人々が自分たちから離れていく中で、ラザロも殺そうというふうに考えています。これもユダヤ教だけじゃないとは思いますけれども、そういう伝統はあります。不都合なものはもう殺してしまうという、そういう中でイエス様だけがまっすぐに父の御心を、そして真理を行おうとしておられたということを覚えたいと思います。今週1週間、この受難書を覚えてください。そして2番目は生涯を覚えてください。この世界を作られた三位一体の神が、この第二格イエス様が神としての栄光を捨ててこの世に来られました。我々への愛のゆえ、御父への従順のゆえ、そしてマリア様の従順がありました。お言葉通りこの身になりますように、ヨセフ様の従順がありました。そして身重になられたマリア様を引き取られた。そしてイエス様はベツレヘムの馬小屋でお生まれになりました。この世は、このコスモスは神によって作られたけれども、神を神と認めない、イエスを主と認めない、この世は、コスモスはイエス様に場所を与えなかった。馬小屋でお生まれになった。生まれてすぐにエジプトに避難されました。ヘロデ王に殺されそうになったからです。生涯を通してイエス様は貧しくなりました。そしてナザレでご両親に仕えてお暮らしになった。30歳になった時、バプテスマのヨハネが、親戚筋にあたるバプテスマのヨハネが悔い改めの洗礼をヨルダン川で行います。道備えをしていきます。イエス様も謙虚にその洗礼を受けられます。ヨハネは驚きます。私はあなたの靴の紐を解く値打ちもないものなのに、私こそあなたから洗礼を受けるべきなのにと言いながら、しかし今はそうさせてもらいたいというイエス様の言葉に応え、イエス様に洗礼を授ける。その時に聖霊が鳩のような形で下ってこられる。悪魔からの誘惑を受けます。40日間の荒野での試みの中で悪魔からの誘惑を受けます。空腹の中、石をパンに変えたらいいじゃないかと言われます。人はパンのみにて生くるにあらず、神から出る一つ一つの言葉によるとイエス様は答えられます。世界の繁栄を見せます。そして私にひれ伏すならこれら全部与えようと語ります。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、とイエス様答えられます。エルサレムの神殿から飛び降りたら、天使たちがあなたを支えるという聖書に記されているではないかという時に、イエス様はあなたの主を試みてはならないと語られ、悪魔を退けられます。父の御心のみを求めて生きてこられた。人々を愛し、愛し抜き、癒し、教え、導き、そして命を捧げる時が来るまで、父の御心を確認しながら毎日を生きてこられた。明日殺されようとしているイエス様。それが最後の晩餐であったということです。その中でも弟子たちを守ろうとして行かれました。この者たちを去らせなさいと言われた。3番目、私たちが覚えたいこと、それはイエス様が真理を見せてくださったということです。ピラトが真理とは何かとイエス様に尋ねます。イエス様は、私は真理について証しするために来た。そのために世に来た。真理から出たものは私の声を聞く。その時にピラトは真理とは何かと尋ねます。それに対してイエス様は答えません。それが今日の説教題です。真理とは何か。真理とは何か。イエス様はその真理を語るのではなく、見せてくださいました。真理とは何か。神の御子が愛するがゆえに、私たちを愛するがゆえにこの世に来られたということ。神はあなたを愛しているということ。誰が裏切っても、弟子が裏切っても、神の愛は変わらないということ。あなたは高価で尊いということ。真理とは何か。神の御子が十字架を背負い、ゴルゴダの丘へと血だらけで向かって行かれた。そこに真理があるんです。愛するがゆえに。そして十字架につけられた時に、両脇につけられた十字架に罪人にも救いを差し伸べられました。そのうちの一人は、その日イエス様と共にパラダイスに導かれました。 真理とは何か、神の御子が死の瞬間まで私たちのことを敵対する者も愛し抜かれたということです。すべての人を。苦しみの中で御父に信頼し続け、清いその魂を御父に委ねられました。それは私たちを愛するがゆえです。それが真理です。それをイエス様は、鞭で打たれ、茨の冠をかぶせられ、ヘトヘトになって十字架を背負いながらゴルゴダの丘に向かって歩んで行かれて示してくださった。それが真理です。この世は言うでしょう、私たちに。あなたには価値がない。だってあなたには特別な能力がないから、見た目も良くないし、可愛くないし、かっこよくないし、頭だってそんな良くないし、走るんだって速くないし、お前には価値がない。それはこの世が語ることです。しかし神は真理を語ります。それは救い主イエス様が命を懸けるほどにあなたには価値があるということ。そしてイエス様が愛してくださったように、互いを愛するように、それが真理だということです。そして神の愛のうちに神を愛し、互いを、隣人を愛して生きる、それが天の御国に向かって生きる生き方であり、天の御国の生き方であるということです。次お願いします。主の祈りの中で、御心が天で行われるように、地にも行われますように、私たちは祈ります。天において神の御心は行われています。イエス様の生涯において、十字架において、復活において神の御心は行われました。それが新たな天と新たな地の生き方です。それをイエス様は見せてくださいました。善をもって悪に勝つということ、人を愛するということ、人を大切に思うということ、優しくあるということ、丁寧であるということ、そして礼儀正しくあるということ、神が喜ばれることを私たちはしていくんです。キリストの弟子として。ペテロは言ってしまいました。弟子、あの者の弟子じゃないですか。そんなものじゃない。私はキリストの、イエス様の弟子として生きていきたいと心から願います。あなたはいかがでしょうか。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは限りない愛をもって弟子たちを愛し、私たちを愛し、弟子たちが裏切った時も、私たちが裏切った時も、変わらず私たちを愛していてくださいます。その豊かな愛をいつも覚えさせてください。その愛のうちにおらせてください。私たちの主イエス・キリストが通られたこの最も苦しい受難所、イエス様が通ってこられた道を、天から下ってこられ、地上において歩まれ、そして最後の一週間を歩まれた道を、そして黄泉にまで下られた一週間を覚えさせてください。いにしえの多くのキリスト者の中には、イエス様の苦しみを我がものとしたいと心から願った方々もおられました。そこまでいけなかったとしても、私たちが今週イエス様の苦しみを覚え、イエス様と共に、その心に自らの心を沿わせて歩むことができますように、イエス様の弟子として歩ませてください。あなたの愛に感謝し、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。